皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私クリーンティーと
まんまと
ホネストでございますよ。
はい、ということで、毎回ホネストが最後の時にはこう終わりのね、オープニングの終わりに合わせてくるという、こだわりがあるということですよね。
はい、ありますよ。
だからこの、あれですよね、毎月20日の回を聞くと、こう、ホネストがどういう風にこう、語尾を逃してきてるのかっていうのが、こう、分析できるので、これね、誰かやって
る。いや、大体一緒だけどね。
これでも、こう、オープニングの20日の分だけを並べてみると意外と面白いかもしれないですけどね。
そうですね。
はい、ということで、まあ、今日は、今回は第279回、2017年4月20日、配信分でございます。
はい。
うん、はい。まあ、以前私はシムフリーの乗り換えの話をしたと思うんですが、
はい、
今、ね、はい。今、シムフリーとは違って、その電力会社の方も、なんか切り替えたらどういうことが起こるんかっていうのをちょっと調べ始めていて、
ああ、電力、どっち言うかの話ですね。
そうですね。お二人なんか検討されたことあります？
いや、
知識としては、あれだけど、うん、僕は特に帰ってないですね。
うん、ホネストさんは？
僕、マンションなんで、もう一括でマンション全体でやってるやつだから。
あ、切り替えは。そういう感じなんだ。
多分できないと。
個別の。
というか、
家庭でできない？
そもそも、うん、マンションとかその中規模住宅に関しては、
うん、
確か自由化は一般戸建てよりも、
うん、
結構前からもう自由化になってるはずなんですよ、確か。
うんうん、
で、その時に、まあ、もう取り決めされてるんで、僕が買った時も別に、なんでしょうね、そのマンション自体がやってる、もう、マンション全体で買うから、小宅の、例えば電気料金とかは、普通よりも安くなりますよ、みたいな、もうプラン
に。そういうプランになってるってことですね。
うん。
だから多分じゃあ、
だから普通の料金よりは安くできてるんで、うんうん、
なるほど、
別に何か新しく au に乗り換えようとかっていうことは、ないですね。
なるほどね。変えられないわけじゃないかもしれないけど、今より、その得するかどうかわからんっていうことでしょうね。
うん、そうですね。だから、
なるほど。
変える気は特にない。
うん。まあなんか、実際電力自由化って去年の4月1日から家庭部門はやられてるみたいなんですけど、
うん、
昨年末の時点で切り替えた家庭の割合は大体 2.4% ってかなり少ないらしくて、
うん
う
ん
う
ん、
で、
そもそも聞かないんですよね。
そう。
全然。
あんまりそう、情報としても入ってこないのでどうなってんのかなと思って、一応僕もね、まあ、静岡県でありながら、東京電力管内ではあるんですよ。う
ん、
で、そう、例えば中部電力とかさ、なんか東海地方だったら中部電力がいいじゃんとかなんか思ったりするんだけど、
うん、
いや、
うん、
まあ、名前的にもね、東海エリアだしみたいな。で、じゃあどうなるのかなとかってちょっと調べ始めたりはしているんですよ。で、一番なんかハードル高そうなのは手続きっぽいじゃない？なんかイメージ、事前のイメージとして。
はい、はい。
だけど、なんか手続きはもう30分ぐらいで終わってるらしいんですよ。
まあだって別に、なんだろう、電力ケーブルが変わるとかそういうことはないんでしょ？
そうそう。
なんか基本的に同じ施設を使って、どこからの供給になりますとかっていうことが切り替わるだけだから、
うん、
まあ、そこまでじゃないのかなとは思ってたけどね。
うん、なんか、シムフリーとかにももっと簡単にできるんだなっていう印象がちょっとあって、うん、うん、まあ、どうしようかななんてちょっと、ウェブを見てるところなんですよ。で、なんか、
マンションも一部の条件を除いてはできるみたいなことは書いて
ますね。まあ、そうですね、うん、
はい。
で、まあ、見てみると結構ネットで価格コムさんとかが見ると、郵便番号を入れると自分の地域で選べる電力会社とかプランがどんなものがあるのかみたいなのがずらーっと出てきてて、で、基本その地域だとデフォルトは例えば東京電力ですよみたいになってると、それで、例えば1年間の年間使用量がこれぐらいだった場合、大体年間でこれぐらいの割、お得になりますみたいなのがこう比較できたりして、あ、意外とそういう情報収集 そのインフラみたいなのは整ってるなと思って。で、実際ちょっと。
あとは実行するのみみたいな、
うん。まあ、まだ検討中なんで、そう、いいか悪いか、メリット、メリデメですね、だからね。メリデメ調べて、で、うん、で、メリデメって結構いろいろあってさ、今まで、例えば東電だと、その、安心感がある、ある程度あるじゃない？その、大きな企業だから、そうね、うん、そう簡単には倒産しないだとか、
うん、
あるけど、まあ、ちょっと、いわゆる中小企業みたいなところに契約するとその辺大丈夫なのかとか、そういう部分ありますし。
ね、要はその電力元の会社からするとさ、うん、これって利益ちょっと取られちゃってるわけじゃないですか。うん、まあ、どれくらい変わるかわかんないですけど、そこの会社がまたその、電力会社にお金を払ってると思うんで、
うん、
そのレンタル料というかっていうところで、電力会社のインフラ側がどれくらい、
うん、
これに関して、どんな姿勢で臨んでるのかってちょっと聞いてみたい部分はありますけど、
うんうん、
まあもしね、あんまりこう、やってほしくないなと思ってたら、なんかこう、復旧対応とかなんか影響してくるのかなっていう、うん、なんとなく不安はありますよね。まあ、
イメージよね、
まあ、きっと、
うん。
うん。まあちょっと精神的な問題。
足りなくなったら、なんか安いところから順に切られるんじゃないかもね。
まあそういうあれもあるしね。
うん。
不安はあるよね。
うん。
まあそれが、その誤解がね、例えば解けたら、ぜひ検討した方がいいとか、うん、まあそういうステップに、まあまた繋がっていくんでしょうけれど。
まだちょっとそこから調べ始めてる段階なんだけど、結構なんか、いろんなプランがあって、悩むなっていうね。で、例えば、なんか、まあ T ポイントと連携してたり、あとなんか、日常生活サポートみたいなのが一緒にくっついてきたりとか、なんか電力会社、とはちょっと違う。まあ、一般的な電力会社のサービスとは違う部分がくっついてきてるみたいなのも結構あるみたいなんですよ。で、日常生活サポートって例えばどんなのかっていうと、まあその、子供の見守りみたいなのが入ってるとか、
はい、
あとなんかトイレが詰まったら、ここの電話かけてくれれば、なんか詰まり直しますみたいな、そう。それなんで電力会社がやってんだって思うんだけど、
うん、
そういうのがあったりね。
まあ、付加サービスをつけないと、うん、まあ、他企業のね、競合との、まあね、その差別化が図れないっていうところはもちろんわかるんだけど、うん。でもなんか方向性が、点でバラバラの方向に行ってるから、結局、お前ら何がやりたいんだっていう。
まあそうだね。
まあ自分の守備、趣向に合ったオプションがついてるサービスが、うん、まあフィットするものがあれば、うん、まあそっちに乗り換えてもいいのではっていうところはありますよね。
う
ん、ね、
うん、まああと、どこにお金が入るのがいいのかみたいな。そういう好みもあるかもしれないですね。どの会社とかどの地域みたいなところ、ね、うん。例えばソーラーパネル設置してるところにお金が入るみたいなのがいいとかいう人もいるかもしれないですし。まあちょっと、その辺、もし調べて実際やったよみたいなことがあれば、またちょっと掛け味で紹介しようかなとは思ってはいますけれども。まあ何か詳しい人がもしいたら、リスナーさんでね、切り替えてみたよとか、そういう方がいらっしゃったらちょっと、教えてほしいなと。どんな感じなのかちょっと教えてほしいな、なんて思ったりしています。はい。ということで、まあ、今回はちょっとお便りが、ありませんので、早速ちょっとコーナーの方のね、紹介に入っていきたいと思うんですけれども、
はい。
かけられタイムズはうまうまさんですが、どんな内容でしょうか、は
い、そうですね。まあ、たびたびやっている YouTube 絡みのお話であるとか、マスメディアの、お話、ちょこちょこ取り上げてますけれども、うん、まあいよいよですね、その二つの明暗を分けるような、ニュースが直近でちょこちょこあってですね、まあそれらを買いつまみながら、もしかしたらこれテレビからそういうね、YouTube といったそういうまあネットを中心としたメディアの方に転換期が訪れてるんじゃないかみたいなね、
うん、
いうな、そういうような。事象がありましたので、それをちょっと紹介しようかなと思います。
なるほど。続きまして、その井戸端カオス。こちらはホネストさんですけれども、テーマの紹介をお願いします。
はい、まあ、今日はですね、ちょっと時間が経っちゃったんですけど、4月でございますんで、
うん、
4月の頭にはですね、エイプリルフールというのがあったわけなんですが、ございますけれども。このエイプリルフールにですね、最近は企業がこぞっていろんなネタを出し続けていると。まあ、ここ数年ですね、いろいろありますと。いうところがあって。 今日はその企業のエイプリルフールネタっていうのがどこまで浸透するのかというお話とともに、2017年度のですね、エイプリルフールコンテンツに関する実態調査というのが発表されておりましたので、それのお話をしていこうかなというふうに思います。
はい。まあ、こちらもね、井戸端カオスらしいテーマということで、楽しみにしていきたいと思います。はい。はい、では、まず、かけられタイムズから参りましょう。
メディア転換期の到来かということでですね、今回のかけらじタイムズでは冒頭で少しまだ、何の話をするんだろうっていうふうにね、まだ伝わってないかもしれないですけれども、まあ、主にテレビと、まあ、YouTube、あるいはニコニコ動画みたいなですね、動画配信サービス、まあ、この二つはですね、それぞれの良し悪しがあって、まあ、共存の道を歩んでいるように一見見えてきてはいますけれども、まあ、メディアがこう転換していく可能性があるんじゃないかっていうのをですね、二つのニュースをもとにお話ししていきたいと思います。うん、はい。まあ、前提として、そんな転換してるよっていう話ではなくて、まあ、そういうふうになってきてるのかもねという一つの推論に過ぎないのはちょっと前提として、押さえていただきたいなと思いますが、うん、まず、実際のニュースから紹介したいと思うんですけれども、これはですね、フジテレビさんの方で4月5日に放送された、番組でですね、まあ、ミスがありましたと。はい。で、フジテレビの世界のなんだこれミステリーの中で、月の裏側が地球から見られない理由について、月は自転しないためという、説明が入っていて、で、まあ、月は自転しますので、
うん、
結構イージーミスをしていましたということで、はい。で、フジテレビ側も、スタッフの確認不足から生じたミスですということで、今後は再発防止 に努めてまいりますというコメントを発表していると。いうことで、まあ、結構テレビって、解説系の番組とか、結構そのまま、まあ、教育系のね、お話とかたくさんありますから、まあ、結構信頼して見る人多いかもしれないんですけど、まあ、特になんか何かスポンサーで何か商品を押し付けてるかそういう情報じゃなしにね、単純にサイエンスの分野で単純に間違ってるっていうのはちょっとこれは恥ずかしいなというところで、はいはい。
確かこの番組は別にそういう勉強系の番組ではなかったんだけどね。
まあなんかミステリー系なんですか？
この放送がされたのは、昔超能力がまあ明治とかそこら辺に、あったっていう、日本でもありましたっていう、はい、お話の中で、一人の方が、その時は、まだ宇宙船も飛んでいない時代に、月の裏側を、その写真のフィルムに、念写をするっていうことをやっていて、うん、その念写、月の裏側っていうのが、なぜ見えないのかっていうのを説明する時の説明で、その図が使われて説明、まあ、ナレーションも入ってたんだけど、まあ僕をそれを見てる時に、なんか違和感あんなと思ってたんですよ。
まあね。
うん。この図だったら、裏が見えてるよねみたいな感じの
動きをしてたんで。そうそう。自転しなかったら、裏見えないよねと、
うん。うん。そうそう。そんな話でした。
っていうようなんですね、展開があって、それが結構痛いニュースとか見てても、まあこれ、確認ミスというか、そもそも義務教育レベルじゃないかと。うん、まあその、そ月の地点とかなんかこう見え方は確か理科の授業でやったかと思いますので、うん、はい。まあそういうようなことがありましたねっていうニュースがあってですね。で、また全く別件のニュースをもう一つ紹介しますと、これニュースというか、まあ最近 YouTube って、まあいろいろ炎上したりとかよくこうお聞きするとは思うんですけれども、
はい、
大きな反響を呼ぶ動画も出てますと。これは反響って言ったらまあ、いい意味ある意味両方あるので、まあ、ここは慎重に行きたい部分もあるんですけど、まあ、ある YouTuber のヒカルさんという方が、この方は、二人はご存じない感じですかね。
半分金色の人じゃないの？
そうそう、金髪みたいな感じの。うんうん、まだ若い方で、はじめ社長みたいな感じの雰囲気で、やられてる方です。まあ、方向性が全然違っていて、
うん、
まあ、例えばちょっとお金を思いっきり使ってみるみたいなね。有形の動画で、直接、お店でなんか買い物したりとか、お店の店長となんかバトルしたりとか、そういうような動画をしているようなところでございます。 はい。で、この方が、ある祭りくじを買い占めて、くじに当たりがないっていう、まあ、クレームをつけるというかね、はいはい、指摘すると。で、まあ、確かにね、当たりくじで、なんかこう、本当に当たりがない場合は、まあ、詐欺に当たる可能性あるので、まあ、そこに対して、自分から、まあ、検証しに行くという動画がですね、まあ、これはかなり反響があったようですと。
はい。
で、これも、確かヤフーニュースとかその辺の、まあ、ネットニュースでも、有名になった
ものでしたね。
はい。で、実際僕動画をこれも見たんですが、まあ、いい気しない人もね、もちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、この人がやった行動自体はね、結構面白いことをやってるなと。
うん。
まあ、気悪いことやってるんですけどね、祭りにわざわざ赴いて、当たりのくじ、くじ全部買い占めたら、当たりあるんですよねって言って、だんだんその、店員側が困っていくっていう様をですね、うん、見て、途中でこう、変なおじさんが乱入してきて、
うん。
お前何のよみたいな感じで入ってきたりっていうトラブルがありながらも、まあ、結局、その動画の後にですね、他、それを支援してくれてる方々が、結局入ってなかったということを、うん、結果として共有してくれましたということで、うん、実際に祭りくじの中に当たりが入ってない状態で祭りに出展してたということは事実になったという形ですと。っていうコンテンツがあってですね。で、これが旗から見てると、まあその YouTube のそのコメントとかも拾っていくと、本当になんかね、これいいですねと。こういうことでやるって本当に勇気がいりますよねっていう、ちょっと称賛の声みたいなのも結構あったりしてですね。
うん。
で、まあまた、ちょっとどっかの情報だったか忘れてしまったんですが、今のね、10代、20代って、まあテレビよりもそういう YouTube を見るようになってきているというような、話が、まあ、どっか出てたというのも、ちょっと僕、前、どっかで拝見したんですね。うん、ちょっとどこで何パーセントだったかっていうのを今思い出せないんですが、まあ、この二つの事案から察するにですね、ちょっとテレビの方で、まあ、コンテンツのクオリティが下がってきていて、で、YouTube のクオリティが上がってきてる、じゃないかというようなですね、まあ、本当に単純な、ものの見方で、捉えて、まあ、その後は我々三人が、これを検証というかね、これに対してどう思うかっていうのを、まあ今日のね、ニュースでは取り上げていきたいなと思いますけれども、
うん、
まあこの二つの事象を受けて、まず思うところを、自由に語ろうじゃないかと、いうようなところではあるんですが、うん、どちらから行きましょうかね。
え？
もう差し示
して。あ、では、そうですね。まあ、フジテレビのこの一件に関しては、うん、まあもうなんか、ニュースで見てたかもしれないんですけど、お二人はどのように感じますか？
うん。まあ、なんちゅうんだろうね。フジテレビ最近こういうの多いなっていう、そういうイメージが結構ありますけれども、はい、まあでも、なんだろうね。昔よりも、こういうふうにこう、間違った放送をした場合のリスクって増えてるなって思うんですよね。
うん。
うん。例えば30年前にこういうのがあったとしても、ここまでその大っぴらになることはなかったんじゃないかなって思う。
気づかれない可能性もありますね。
あ、そうそう、気づかれずにスルーされてるケースはあると思う。だから、まあ、ある意味テレビ局側にからすると、こういうちょっとまあ、些細なミスが、こう出ちゃった場合に、結構大きく波及してしまうっていうのは大変だなって思いました。まあ、間違った放送をしないっていうのは、ま、確かに前提としてあるんだけれども、局側の立場に立つと結構、こういう部分のチェックを何重に重ねても、まあ、出ちゃうケース、ミスが発生しちゃうケースは、まあ、ゼロにはならないから、なんか、こう、時代背景的に、こう、今の時代ってテレビ局側からすると結構大変な時代なんじゃないかなって思う。
ああ。
うん。
なるほど。
うん。はい。
うん。小西さんはいかがですか？
え？まあ、そうは言っても、今回の件は、バカだよね。
まあ、もちろんそうだよ。
思うし、今回のこのフジテレビの間違いに関しては、なんだろうね。一人の人がやって失敗した、一人の人が間違えて、それを指摘しなかったことで起こった話ではなく、
うん。
ナレーションの人も ナレーションしてて気づかなかったし、動画を制作してる人も自分の動画がそこでおかしいなっていうことを感じなかったし、
うん、
なんか、一人の、例えば、まあ、過去のいろんな、テレ朝とかね、そういう放送事故と呼ばれるところで見ると、なんか、AD の人が、自己判断で一人でこう、テロップ作っちゃって、なんかそれが、まあ、稚拙な内容だったみたいなので、こう、炎上したりするものとは、まあ、結構違うのかな、質として結構違うのかなっていうふうに、今回の件に関してはね、思っていて、それをなんかこう、少なくともフジテレビというところがやるのは、まあ、なんというか、時代が昔でも指摘を入ってたぐらいのレベルなんじゃないかなとは個人的には思うけどね。
まあ、この件に関してはそうかもしれないね。
そう、まあ普通のね、うん、なんだろう、本当に些細な、間違いとかっていうところに関しては、まあグリンティさんがおっしゃることは、まあごもっともだと思うんですよ。まあ指摘をしてした、しかもそれが証拠として、取られた上にツイッターで拡散されてっていうところが今の世の中はね、
うん、
まあそれが当然みたいな、
うん
何か悪いことがあればそれをツイッターで拡散するのことが正義なんだ、当たり前なんだっていう世の中になってきてるような気がするので、
ダメージがでかくなった、
うん、
っていう感じですよね。
息苦しくなってるんだろうな、要はその商売をする側とか、報道をする側とか、それはもう。リソースとして絶対情報が正しいものだっていうことを、まあ昔からずっとね、先人たちがずっと築き上げてきたものにこう、今首を絞められてるっていうような形になるんでしょうけれども、まあ、そういうね、息苦しさっていうのはもちろんあるんだろうなっていうのは分かりつつ、ただ、今回のフジテレビは、小学生でも疑問に感じるようなことというか、小学生でも間違いが分かるようなことを、まあ、複数人の大人がこぞって制作しているもので、あの間違いはちょっとお粗末だなっていう。
まあでもさ、これ、そう、これ複数人でチェックしても気づかなかった原因って何なんだろうね。いや、そこが俺疑問で。
いや、だからよ。だから、ただのバカなんだろうなっていう。
いや、ただのバカで片付けるのはいいんだけど、これじゃあどうやって防ぐんで防げばいいんだろうって思うじゃん。人がそういう人たちだったとしたらさ、
うん、
だから、それ、込み込みで、
うん、
いや、そういう、ね、会社なんじゃないっていうふうに、まあ、今の、窓の痛いニュースとかのね、コメント拾うと、うんうん、そういうことなんですよ。確認ミスというよりは義務教育レベルだろうっていうような形で。
防ぎようがないよね、
もう。そう、防ぎようがないから、もうこれしょうがねえのかなと思って、この、だからそのテレビ局自体も、そのかなりレベル低い敷地を避けて俺見ちゃってるから、
うん、
なんか、
いや、だからそういうことなんじゃない？だから僕は、ああ、バカだなって思って、それで結論付けてるのは、もうそれ以上期待してないから、なんでね。
まあでも僕もその、今回ね、メディア転換みたいにすごくこう、これはね、行き過ぎた理論じゃないっていうふうに持っていこうかなと思ってた部分はあるんですけど、
うん、
まあ二人の話聞いてると、まあ、みんなね、まあ、例えば情報的なリテラシーが高い人とかに関しては、まあそもそもテレビの情報ではなくて、まあもうちょっと自分で調べた情報をもうちょっとこう、信じてみるとかね、そういう流れになってきてるのはあるとは思うので、もうすでにそういう転換期がどうのこうのっていう話じゃなくて、単純にそのテレビ業界がちょっとこう、まあ落ち目なんじゃないかとか、いう話っていうのは、まあこういうところからも、まあ出てくる、垣間見れるところかなと。いうところあるんですけど、
うん、
一方で我々の時代、例えばフジテレビに入社するってすごい大変でしたし、まあ今も大変だとは思うんですけど、
うん、
給料も高いじゃないですか、レベル的に、
はい。
はい。っていう中でこういうことがあるっていうのは、やっぱそれはネットでここまで叩かれる理由になっちゃうのかなと、うん、いうようなことがあるねという感じですかね。
ですね。
はい。で、まあ話変わって一方の YouTuber の方の話なんですけれども、
うん、
これはどうですか、二人は。祭りくじをこう、自ら特攻して、まあその不正を暴くと。いう、ちょっと痛快な内容にはなってるんですけれども。
それが痛快なのかって話だよ。
うん。まあね、この方の動画、他の動画とかも見ると、全然面白くない動画もたくさん正直あります。うん、はい、実際は。
いや、まあ僕はあまりその、なんて言うんでしょうね、やってみた系の動画って、まあ正直あんまり見ないですよ。はい、まあだから、はじめ社長もこの前炎上してましたし、まあ、二股疑惑だのね、 ゴルフクラブ。
ごまたくらいまでなんかネットで。
そうそうそう、やってたりとかもそうだし、購入したばかりのゴルフクラブをね、バキッと折って、公式から怒られるっていうようなね。
で、活動休止というね、運びにな
って、うん。そう、なりましたけども、はい、まあ、ああいうのを見てると、いや、僕、基本人のことバカにしかしてないのかもしれないけど、バカだな。
じゃあ、両方さんはどっちもバカだなっていうことだね。
なんて言うんだろうね。いや、
子供気分でどっちが見たいかって話を僕、ちょっと最終的に持っていきたいなと思って。
あ、なるほど。いや、
テレビの方はね、
うん、
昔はすごく信頼されてたメディアなのに、こんな間違いしてるようなところまで落ちちゃってると。で、もう一つは YouTube ってね、最初はド素人がただブワーって出てくるだけど、うん、面白くない番組だと思いきや、まあ、たまにこういうね、不正を暴くとか、まあ、一般的なテレビ局だとまずできないようなタブーな話とかたくさんある中で、うん、まあ、賛否両論ありながらも、まあ、こう、面白い取り組みが、チャレンジングの取り組みができてるっていうメディアとして、まあ、再生数とか見ると、まあ、その5年前とかに比べればですね、伸びる動画の再生数って半端なく伸びてるんですよ。
そうですね。
いうところから、まあ、見る人たちの数は増えてるのはもう、百も承知みたいな形になってくるので、まあ、この二つのメディアを見比べたとき、どうなのかっていうね。
結局のところね、はい、まあ、その YouTube とか、そのテレビとかに限らず、まあ、このポッドキャストとかもそうなんだと思うんですけども、
はい、
僕の持論ですよ。
はい。
持論なんだけど、人気が出るとか、ファンがつく、ものの種類の中の一つに、バカなことばっかりやってるとか、くだらないことをやってる人が人気になる傾向って、まあ、一つあるとは思うんですよ。
うん。
っていうのは何かというと、見てる側のこっち側ね、要はその動画を見たり、ポッドキャストを聞いたりする側の人間が、その人たちの行動を見て、あ、この人たちバカなことやってるなとか、あ、バカだな、あ、自分たちより、なんだろう、ちょっと次元の低いことをやってるなっていう人たちを見て指をさして笑うっていうことに、その事態に対してね、要は聞く側とか見る側が、あ、この人たちよりはちょっと上かもっていうのを暗に感じているからファンがつきやすいっていう心理って絶対奥底にあると思うんですよ。
うん。まあ、この方の場合は、バカなことやってるなってよりかは、うん、まあ、あれ、まあ、社会人からするとそういうこともあるかもしれない
んですけど。あ、そうそうね。
子供ながらに見るとね、結構リスペクトされる内容もあるんですよ。まあ、僕全体的にはこの人をやってることは、全面的に味方することは一切ないんですが、
うん、
今回の当たりくじとかって、こう下手するとこう裏にさ、普通にヤクザとかいて、ボコボコにされる可能性あるじゃないですか。
まあ、あります、あります、全然。
これに対しても、まあ、割とガチで言ってる。まあ、やらせもね、まあ、この人に限らず、やらせも大量にあるっていうのがあるので、うん、最終的に信じる信じないは、視聴者側になるんですけど、まあ、リスペクトするとか、そうなんだっていう新しい発見も、いろんなね、うん、チャンネルがあるので、まあ見れるんじゃない
ですか、
うん。
まあだから全部とは言わないですけどね。
はい。
だから、なんだろうね。まあ今回のこの人に関して、その、まあ当たりくじを買い占めるとかっていうのは多分、子供の感覚でいくと、夢なんだよね。こういうことを。
子供ができないようなことを。
そうそうそう。子供が絶対にできないような。
くじに15万使って
る。そうそうそう。そんな絶対に親に怒られるし、そんな金持ってないし、子供たちはできない。その自分でできないことをやっている人っていう憧れはもちろん子供たちの目からしたらあると思うし、逆にその大人たちから見ると、その、まあ、ヒカルさんでしたっけ、を見たときに、あ、今自分でね、やろうと思えばできるけど、絶対こいつみたいなことやらないなっていうような目線で、ああ、まあでも面白いことやってんじゃんっていうような感覚は、まああると思うので、まあそういうことをね、やるっていうのは、まあファン獲得をするにあたっては非常に重要だと思うんですよ。要は芸能人でいうバカを演じてる人、あ、こいつ見ててアホやな、こんなこともわからんのかっていうようなことをあえてやることによって、まあ、まあ、微笑ましく見てもらえるっていうね。そういう。
しんすけがやってたクイズヘキサゴンみたいな、
ね。まあ、そうですよ。バカを、 まあ、演出するっていうやり方ですか？だから、演出されたバカっていうのが多いのが今の YouTube で、今回のフジテレビのテレビの件は、もう、演出ではなく単純なバカになっちゃってるので。
まあ、比べられが、もしかするとね、ジャンルがね、そもそも違ってるってい
う、うん、そうそうそう。だから、そこがまあ、要は今のテレビと、うん、その、YouTube の、違いになってくるのかなというのは個人的には思うけどね。は
い。フリディさんの方も聞いておきたいなと思うんですが、うん、この YouTube の、活動に関してはどのように、
まあ、そうですね。考えでしょう。はい。まあこれ、この、まあ二つ分けられるかなと思って観点としては、今回の宝くじの、あ、宝くじというか祭りくじの、まあ、はい、いわゆるお金、大金はたいて、個人として検証したという行動と、うん、それを YouTube を使って配信するという行動、この二つの観点で、うん、まあちょっと考えた方がいいのかな、分けてね。で、その祭りくじをこう検証するっていう個人として別にやるのは俺はいいとは思う、うん、だって別に個人としてやる分には、
まあね、過去にもいたしね、そういう人、うんうん、
だけど、まあそれをまあみんな面白いし、ファンがね、やってほしいと思ってると思うからっていう、こう、なんちゅうから、それを、公の場で配信をするっていう行為は、まあ、ちょっと、まあ、何の問題があるかっていうのを、はっきりとは言えないけれども、やった方がやっていいのかなっていうのは、ちょっと疑問だね。
確実にこう、うん、見てる方を、両極端に二つに分かれると思っていて、
うん、
いいぞもっとやれみたいにテンションの高い人物もいればですね、うん、何やってんだこいつはって思うね、
うん、
まあ、冷めた目線なのか、まあ、ちょっと空気は読めないのかとか、いろんな意見は出てくると思います
よ。ただこれ YouTube で配信せずに何かレポートみたいな形でまとめるみたいなことだったら、それはそれでなんかありなのかなと思ったりもするし、
うん、
なんか例えば
これ行動としては評価できるってことですね。まあ、そういわゆるグリーンティーさん、まあ、
それは別にやってもいいのかな。例えば同じことをね、まあこれやる機関がそこかどうかわかんないけど、公正取引委員会みたいなところが監査に入ってやったみたいな話だったら、別にいいじゃんって思うし。
まあそれはね、そう、まあ法に則ってたもんね。
まあ、
で、これ全然法律違反ではない。
ないからね、
法律違反ではないじゃん、この人のやってることは。うんうん、ただ YouTube でそれを配信するっていう部分は、その肖像権だったり、そのおっさんの顔映ってたりするんだろうから、
あ、
そう、
全部これ店の許可得て取材してます。
あ、じゃあそれはいいのか。
で、取れないときは、うん、去年もこれ同じ場所の、兵庫の祭りくじ行ってるんですが、
うん、
許可取れなかったところは、音声だけでもいいですかって言って音声だけだったりとか、はいはいはい、あとは全くそれもダメって言われたら、車のなんかバンの中で、
うん、
こういうことがありましたって報告だけだったんです、去年は。
うん
うん、っていうことですね。
まあ、このリスクを負える人が、このヒカルさんっていう、個人だけであれば別に、個人でリスクを負ってやる分にはいいと思うんだけど、その人が例えば結婚してましたとか、友達がいました、家族がいましたってなった時に、家族にも何か、まあ、例えばさっきの後ろに誰、バックに誰がいるか分かんないって話をうままさんしてましたけど、そういう危険性が及ぶ行為であることは間違いないから、はい、
そうですね。
そういう影響を考えた時に、
そう。
どうかっていう。
会社も経営されてるそうなので、うん、この方の会社の従業員の人たちが何か被害被る可能性も、ね、な、うん、きにしもあらずだし、
うんうん、
まあ、その辺のコンセンサス全部得てやってるかどうかは、ちょっと我々もわからないところではあるので、いいことしたなって一概に片付けることはできない。
そうですね。
で、うん、この前もね、なんかチェーンソー事件でなんか YouTuber
が、ね、
逮捕されるとかさ、はい、アイドルを見ると、YouTube の人たちは馬鹿にされてしまうと、
うん、
っていうのもあるし、まあテレビ側の失態とかね、いうふうにおっても、まあマスコミおかしいよなとかね、
うん、
両方叩かれている部分もまああるにはあるんですけど、
うん、
まあピュアに子供これからを担うという言い方なのかわかんないですけど、10代20代の、若者の方々が、まあ、どっちのメディアが好きですかというようなのを、まあこういったね、事象を通じてですね。まあ、徐々に明らかにしていきたいなとは思いますね。
うん、
はい。で、まあ、テレビ側は、そういうミスをまずなくすっていうのと、ちょっとね、ネットからの情報を拾いすぎて、 まあ、例えば間違ってるのを騙されたまま放送しちゃうとかね、過去にもありましたし、うんうん、まあ、そういうところも増えてきてますから、もうちょっとね、エリート意識を持って、やってほしいなと。それだけのところで仕事を立派にしてるんであれば、まあね、うん、まず自分の仕事を完遂することをね、すればですね、こういうミスはまずないと思いますので、ぜひ頑張ってほしいなというふうに。まあ、
スポンサーに失礼だよね。
なんでね、そうそうそう。
だからテレビ局さ、テレビ局にしかできないことをやってほしいと思うんだよ、うん。その、速報性みたいなところは YouTube とか Twitter の方が強いから、そこをさ、あんまり競ってもしょうがないと思うんだよ。もっとじっくりやるみたいなところ、力入れてほしいなと思ったりする。うん。
まあきっと結構ね、スケジュールも大変でっていうのもあるかもしれない。各番組の制作会社も、うん、もう徹夜とかで一生懸命番組作ってるかもしれないですけど。まあまずはね、じっくり作って、そのケースでまずスポンサーに、OK もらうような間柄を築いてほしいですよね、うん。
そうですね。
はい。まあちょっと今日はニュースっていう場もありますし、時間もね、過ぎてきているので、今日はこのあたりにしておきたいと思います。また追って、YouTube 並びに、テレビのこの2つのメディアに関しての比較的なところは今後もやっていきたいと思います。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。
井戸端カオスでございますけれども。
はい。
ね。今日はですね、エイプリルフールの話題を、20日経った今、やる。はい。まあ、そんなお話でございます。
うん。
まあ、何を隠そう。まあ、今日2回目ですからね、私ね。ちょっとね、いろいろコンテンツを選ぶ。
連続で収録しておりますけど。
久々の2本撮りなんです、皆さん、これ。ね、ぶっちゃけちゃうと、別にぶっちゃけても何もないですけど。ね。日本撮りで2個紹介をしなきゃいけないということで、今現時点ではですね、4月1日からそこまで時間は経ってないんですよ。なので。まあそれもあってですね、今日は企業のエイプリルフルコンテンツに関するお話をちょっとしていこうと思うんですけれども、お二人は、この2017年4月1日の企業のエイプリルフルネタ、何か印象に残ったものはございますか？
それで言うと僕今回に関してはあんまり追ってなかったんですけど、うん、一応その Facebook のウォールとかで1日に、ね、よく流れてくるうちの半分くらいの、そうじゃねえかこれって思ったようなことがあったんで、それが大体エイプリルフールのネタだと思うんですよ。
あ、それは Facebook のお友達がってことですか？
Facebook に、こんなことやってますっていうのをですね、いいねをつけて、ウォールにシェアしてきた、方々が、まあ、大勢いらっしゃって。で、それ自体がですね、マジでみたいなことがたくさんあったんですけど、
うん、
なんか、そんなに驚くような、あれじゃなくてですね、
うん、
今から思えばこれがエイプリルフールのネタだったのかって思うと、なんか、本当か嘘かわかんないような、クオリティで出してきてるよな、どこもと思って。
ああ、なるほどね。
なんかパッと見、あ、ふーんってなっちゃいそうだったんで、
あ、そんなに興味がなければなるほどってなっちゃうような。
と、そうですよ。エイプリルフールってもっと例えばね、もうなんかこう、宇宙ロケット飛ばしましたレベルの、
うんうんうん、
嘘やろみたいな、うん、いうことをやってほしいなって思うんですけど、微妙にコラボしたら、そうそう、コラボしたらね、これくらいありそうだなって思う、はい、面白い取り組み。
なるほど。
実際に一個だけあったのが、これエイプリルフールじゃないんですが、伊藤洋華堂が、
それ知ってる。
佐藤ここの稼働ってやつね。これ、エイプリルフールじゃなくて、本当にやってるんですよ。
うん、
で、ミサエザ・バーゲンって言って、
なんか見た
面白すぎじゃないですか。ミサエのイラストが出てきて、なんかちょっと安くなるんですって。ね、これは面白いじゃないですか。
あれはいい取り組みだよね。
でも、これエイプリルフールじゃないから、
うん、じゃないね。
これのレベルだったら、エイプリルフールのネタじゃないと思うんですよね。
うん、
もっとなんか、ありえないことが、嘘っていう風に言ってもらった方がエイプリルフール盛り上がるかなとは思いました。
うん、なるほど。はい、グリンティーさん。
そうですね。まあ私が思いつくのはシャープとタニタのツイッターの入れ替わり。
はいはいはい。
かなんかが確かエイプリルフールじゃなかったでしたっけ？あれホネスさんがなんか関係してるんですよねあれ。
あ、そうですそうです。ええ、まあそれもあった今日取り上げたんですよね、ええ。
それぐらいしか俺は見てないです。
あ、本当ですか。
はい。
まあ。 今回の企業でいくとですね、例えば、まあ、どんなエイプリルフルネタがあったかっていうところをちょっと簡単にご紹介しますけれども、
うん、
例えば Google、すいませんね、今、印刷した紙をペラペラやってますけど、
はいはい、
Google がですね、Google マップで、その、エイプリルフールの日と、その後数日間ですね、パックマン仕様になりましたと。
あ、あれ、いうことで。昔も一回あったよね、Google マップ。
うん、一回ありました。あの、要は、実際の地図、まあ、自分たちのね、住んでる地域とかの地図を、表示した後にですね、パックマンのボタンを押すと、その道というか地図全体が、本当にパックマンのゲームができるように変わってですね、自分の家の近くでパックマンができると。いうようなことをやってたのが Google ですね。で、去年とかその前ぐらいでいくと、Google マップ上に、ポケモンが現れて、ポケモンマスターになろうとかね。まあ今で言うポケモン GO みたいなことを Google マップ上でやったりとか。まあそんなことも Google は精力的に、まあ最近のこの、エイプリルフールの活動をやってるというようなところですね。で、あと、いろんなところがあるんですけども、例えばコナン、名探偵コナン。
はい。
で行くと、名探偵平次というですね、服部平次くんという、登場人物がいるんですけれども、その平次の、漫画ができましたというような、まあ、嘘か本とか、よくわからないようなツイート、まあ、映画公開に合わせて、それを出してですね、店頭で、名探偵コナンのある特定の巻数を買うと、その、カバーを、平時仕様に変えれる、まあ、表紙をですね、合わせてもらえたりとか、うん、まあ、そんなキャンペーンをやってたりっていうようなことがあったりとか。あとはモスバーガーで行くとですね、これツイッターだったと思いますけれども、ヘルシーさを前面に押し出した、野菜、だけ、まあ、レタスだけのバーガーができましたっていうんで、まあ、サラダがこう、まあ、包み紙の中にただ入ってるだけみたいなね。うん、そんなツイートをしたりとか。
でもなんか、まさにさ、それって、本当にあってもおかしくないじゃないですか。
そうなんですよ。
まあ。だって、ライスで挟んでるバーガーがある時点でさ、
ね、
そういう発想は、あるんじゃね？
あるレタスで挟んでるバーガーもあるよね、モスバーガーって。
ある、ある、ある。
すでに。
レタスで肉挟んでるやつ、
う
ん
う
ん。
そうそうそうそう。
サムギョプサルとかそうやって食べるじゃないですか、韓国料理って。
まあ、違和感はない。
うまいからね、またね。
うまいもんね。
だからそういう、まあ本当にレタスだけ。もうバーガーじゃねえだろっていうようなことを、まあモスバーガーがツイートしたりですとか、あとは先ほどね、グリンジさんが言っていただいたような、シャープとタニタ。の、ツイッターアカウント入れ替えというのが、ございまして。これ、どういうことかというと、シャープさんのアカウントなんだけど、タニタのことをつぶやき、タニタさんのアカウントなんだけど、シャープさんのことをつぶやいたりとか、まあ、二人が入れ替わったかのようなね。まあ、そんな、ことを実際にやってたというところで、まあ、先ほどグリンティさんおっしゃっていただきましたけれども、なんとそれに私が絡ませていただいてですね、絡ませていただいたっていうのもおかしな話なんですが。
リプライかしたんですか？
いや、もっと根本的なところでね。
そうなんですよ。うん、実は、そのシャープさんとタニタさんが4月1日に入れ替わりをした、まあ、それ、君の名はになぞらえて入れ替わりをしたんですけども、その時にどういうふうにやってたかというと、シャープさんのそのロゴ、通常は、アカウントのアイコンがですね、まあ、シャープさんの普通の企業ロゴなんですね。で、タニタさんはタニタさんの企業ロゴなんですが、そのシャープさんのロゴのテイストで、タニタっていうロゴと、タニタさんのロゴのテイストで、シャープっていうロゴを僕が2月ぐらいかな、に、作ってですね、
はい、
2人、そのシャープさんとタニタさんのアカウントにリプライで飛ばしてたんですよ。
おー。
なんかそういう話題がいろんなね、こうユーザーさんと出ていて、お二人が入れ替わったところ見たいですみたいなことをつぶやいた方がいらっしゃって、あ、いつかはやりたいですねみたいな流れにそのシャープタニタがなってたんで、あ、ここはと思って、もう即座にその二つの。アカウント作ってね。
いやー、暇くんだねーってやつ
で。で、まあ、あれこれ、
アイコンを。
前提として、シャープとタニタのツイッターのアカウントの中の人は結構仲が良かったんだよね、二人とも。
そう。 で、二人でこう、漫画が実際に書かれたりとか、二人のアカウントをベースにした漫画が書かれたりとか、うん、まあ、最近ラジオでね、なんかその、シャープタニタのやりとりをこう、まあ、なんていうんだろうな、ドラマ化っていうか、音声ドラマ化したようなラジオがやられたりとかするんですけど、まあそういう二人の仲の良さっていうのがあった上で、そういう、生活者とのやりとりがある中で、僕がそこにねじ込んでいったわけなんですよ。
作ったんですね。
そうなんです。その話題が出た、もう本当に30分もしない間に、その二人のアイコン入れ替わったやつを作り上げて、その時はポーンと送って、あ、ありがとうございました、みたいなので終わってたんですね。その時は。で、まあ使われることないだろうなと思って、そのままぼーっとしてたんですけど、なんと今回その4月1日のエイプリルフールで、君の名はを実際に2つのアカウントで再現していただいて、その際のアイコンで僕が作ったやつを使っていただいたと。
うん、お
ー。そう。そういう絡みをさせていただいた。そうなの、あったんです。で、なんとそのやりとりを、君の名はの監督の新海誠監督も見ていただいてたようで、最後にそのお二人のツイートに対してコメントを残すっていう一連の流れがね、すごく面白くて、まあ、皆さんこう盛り上がってたっていうような、ところがあります。
うん、
まあ、そういうね、企業のエイプリルフールコンテンツっていうのはいろいろあって、冒頭にもちょっとお話ししましたけれども、実はその企業のエイプリルフールコンテンツに関する実態調査というのをですね、これジャストシステムさんというところがやっております。SNS 利用に関するところで。
ジャストシステムがやったんだ。
そうなんです。
ジャストシステムが。一太郎でしょ、一太郎。
あ、そうです、そうです。一太郎の会社です。やっててですね、いろんなアンケート調査っていうところも、まあ、今、手広くやっているというところがあって、
はい。
これ、エイプリルフールのコンテンツの認知度っていうところを見るとですね、毎年楽しみにしている方、そして知ってはいる方、なんとなく聞いたことがあるよという方合わせると、実に 68% ぐらい上ると、全体の。まあ、母数的には1000名程度。各年代でね、何十名か集めてのアンケートだったんですけども、まあ大体 70% 近くの人が、企業のエイプリルフールコンテンツはもうすでに知っているよというような方が多いというようなところの結果で、今年のエイプリルフール用のコンテンツを見たかどうかというところでいくと、大体 40% ぐらいの人が見たというようなところの結果だそうです。で、総合的に見て、ナンバーワンだと思うコンテンツ、今年のね、っていうところを紐解いてみると、1位が、まあ、先ほど言った Google、これが1位の、
うん、
コンテンツと、まあ、支持されたという形になります。うん、で、2位が、シャープ&タニタなんですよ。
うん、おー。
あらあら、
話題性が。
なんか一番ホネソさんが楽しんだんじゃない
ですか。そうですね、これ一番僕が楽しかったやつですね。うん、ね、
やりましたね、これ。
で、3位がモスバーガー。で、4位がコナン。で、5位がおそ松さんっていう。まあ、そんな順位で。他、いろいろね、キングジムさんと宝富さんの間でやってるやつもそうですし、
うん、
まあ、他にも、最瞬間制約ね、ドモホルンニャンクルみたいな、猫に使えますみたいなやつやってたりとか、まあ、いろいろあるんですけども。まあ、そういうようなコンテンツがいろいろこう、ランクインしているというところです。で、エイプリルフールの取り組みに関する印象、これ面白いんですけど、この企業がエイプリルフールの取り組みをすることによって、好感度、その企業に対する好感度上がりましたかどうですかっていうところのアンケートも取っていてですね、それを見ると、好感度が上がるが 25.8%。
え、少ないですね。
で、好感度がやや上がる。これが 31.7%。
ああ、なるほど。はい。
うん。
はい。で、まあ、要は上がる傾向にある人がだいたい57%ぐらいですかね。いらっしゃって。まあ、どっちでもないよっていう方が、34% なので、まあ、悪い印象にない方が、だいたい 90% ぐらいですかね。
まあ、当然っちゃ当然。
まあ、そうですね。
逆に僕、もっと、それって企業に対しては、いいイメージ持ってくれるんじゃないかって、結構もっと思ってたんで。
うん。まあ、でも、どちらでも、元の、ね、う
ん。そんなに面白いと思った、今月に巡り会えなかった方がまだまだいらっしゃる
でしょうね。
まあ、
いらっしゃる。
うん。
なんでしょう、グリーンティーさん。
いや、まあ、そうだなと思って。ただ、自分がやっぱり興味がある企業 に対するアンテナと、うん、あんまり今まで触れてこなかった企業へのアンテナで、ちょっとね、温度差がありそうだなとは、
思いますね。そうですね。
うん。
で、もちろん中には好感度はむしろ下がるとか、下がるっていう感じてる方が、まあ全体で 8% ぐらいですかね。まあ、いらっしゃるというところで。
これ、株主じゃないかな。株主で、その時の決算がそんなにいい数字じゃないのに、エイプリルフルで何やってんねんみたいな感じ。
まあ、ね、その意見ももちろんある。
例えばね、東芝が、はいはい、面白いエイプリルフルネタやったら、これ叩かれますよ。
まあでもさ、
時期ですから、
あのそうそうそう、シャープなんかは、去年ぐらいがそういう、うん、去年か一昨年ぐらいそういう状況だったんじゃない
ですか。去年一昨年ぐらいはそうでしたね。
でもまあ、ツイッターアカウントはそれなりにこう、人気あったんじゃないですかね。
ありました、ありました。うん、で、シャープさんは、まあ、もともとその、積極的に企業アカウントとして、まあ、フランクな公式の人として確立したのが結構早かったんですよ。
うんうん、
で、シャープが、まあ、その、中小企業に落ちるとかね、そういう話題があった時も、結構果敢にギリギリのところを攻めた発言とかをツイッターですることによって、うん、まあ、もちろんそれが何言ってんだっていうことの反応もあったと思うんですけれども、どちらかというと好印象を持っているツイッターの、まあ、ユーザーが多かったみたいで、そこで結構ファンがね、ついたりとかっていうところもあったんですよ。で、その後も定期的に、もう、うちは今積極的に採用に力を入れてますとかね。まあ、その、会社のことも、まあ、気を使いながらの発言というのが多くて、うん、まあ、結構人気が高くなってきてるのかなっていうところは、あるんですけど。まあ、そうだね。うん。
うん。これがなんかでも、なんか、あれですね、親近感が湧くんだろうね。これが、例えばその、役員的な立場の人の発言みたいなのしてたら、ちょっと、
もう無理だ
ね。ね。だと思うし。うん。
だからどちらかというと、このシャープさんの中の人のことでいくと、企画のセクションの方なんですよね、確か。うん、で、大阪を拠点にされてる方で、今、あの、シャープのね、本社が今取り壊しというか、してますけれども、うん、まあそういうちょっと哀愁漂う、ツイートもしてたりも、あるし、
うん、
どちらかというと、この生活者の方に非常に近しい、発言が多い、ので、やっぱりこう、皆さんにこう、プラスに受け取られる。ケースが多いのかな。まあ、それの延長で今回も、まあ、企業、シャープさん、谷田さんだけではなくて、普段そのキングジムさんとか、タカラトミーさんとか、あとセガさんとか、まあ、そういういろんな企業とのつながりをツイッター同士で企業同士がやってるというところもありますんで、そういうところで、まあ、今回そのプラスの意向っていうのが、まあ、意見が多かったのかなという感じでございます。
うんうん
ね、はい。で、先ほど馬場さんが言っていた、エイプリフルコンテンツへの期待、まあ、っていうところで、
はい。
あの、しっかりと騙されたいって思うのか、逆に、いや、もう、バカバカしくて嘘ってわかるんだけど、面白いな、クスッと笑えるかな、みたいなことを求めてるかっていうところに、あの、アンケートもあってね、それを最後にちょっと紹介していきたいんですけれども、
はい、
しっかりと騙されたいっていう感じの人は、767人中、10.8% でした。
うん。
だから、もう完全に、え、これ、そうなの?っていうんで、最終的に、あ、なんだ、嘘だったのか、みたいなパターンがいいのが 10.8%。で、すぐにネタがわかる。わかりやすいものがいいっていうふうに感じている人が 19.2%。まあ、約2倍ぐらいの人が。
そっちの方が多いってことですね。
うん。嘘だって、わかりたいなっていうのが 19.2%。で、一番多かったのが、薬と笑ってしまうバカバカしいものがいいと。
うん。
そう答えた人が 52.9%。
うん。
もう半数以上の人が、そういうふうに思ってる。で、あとは、リアルで真実味があるものが良い。
うん。
真実味があるんだけど、まあ、嘘なのか本当なのか、まあさっきのしっかりと騙されたいに非常に近いところですけど、それが 4.4%。
うん。
で、スケールが大きくて圧倒されるものが良い。それが 3.4%。
うん。
あ、それ低いんですね。
そうなんですよ。まあ、そういう結果になりましたというようなところですね。
まあ、皆さんもね、本当か嘘か分かんない感じでスルーされちゃうようなネタは、うん、だったらあまり見たくないよっていうところで。
そうですね。
むしろ、こう、ちょっと笑っちゃうような、ああ、みたいな、とか、う
ん。まあ、せっかく1年に1回のその、まあ、嘘がつける日という立ち位置のね、エイプリルフールで、まあ、企業がいろんな面白い取り組みをして、ああ、面白いな。やっぱり、すぐ、笑っちゃうけど、シェアしたいなって思うような、まあ、コンテンツの方が今は好まれる傾向にあるのかなと というところでございます。で、まあ、先ほど説明しました、そのシャープとタニタの件ね。これツイッター上でシャープタニタさん関係ないんですけれども、フォロワーさんでお二人のこの、君の名はについて画像でキャプチャーを撮ってまとめてすぐに上げた方がいらっしゃるんですよ。
うん。
で、そのツイートねに関して、まあ、もちろんシャープさんもタニタさんもリツイートしますし、いろんな人がそのまとめのツイートを見た結果、なんとツイートのアクティビティ、要はどれぐらい人が反応したのかっていうところが実はツイッターでは見れるんですけど、
うん、
それの総数がですね、インプレッションとしてはなんと528万ぐらいのインプレッションがあったというところなんだそうで、いかにこのシャープタニタのね、このやりとりっていうのが注目をされたかっていうような。
あ、そしてホネスさんがそれを、まあね、支えたというか。
支えたわけではないんですけど、まあ作らせていただいてね。ま
あ
うん、はい。それをまあ活用していただいて、僕も一応あのツイートしたんですよ。あのお二人に使っていただいたっていうことを、別にあの、アットマークでリプライでお二人の名前入れてつぶえたわけじゃないんですけど、お二人にそのツイートを、あの、見ていただいて、リツイートしていただいて、僕のそのツイートもですね、インプレッションが37万ぐらいまで上がったっていう。う
ん、でも、その、控えめな姿勢がすごいホネスさんらしいなって思いましたね。
いやいやいや。
普通だったら、いや、これ、俺なんすよ、とか、みたいになっちゃう。
いや、
なりたい。
まあ、俺なんすよって書いたけどね、ツイッター
で。まあまあまあ。
うん、
書くけど、もっと書きたいでしょう、
うん。いやいやいや。まあでも本当にありがたくて、何が一番ありがたかったかっていうと、そのツイートに対してタニタさんもシャープさんもあの私個人宛にちゃんとリプライをツイッター上でくれたんですよ。ありがとうございましたと、うん、使わせていただきましたっていうことで、リプライいただいたのプラスタニタさんに限ってはあのダイレクトメッセージまでいただきまして、あの、うん、まあ、一般的なツイートではなくね、うん、その個人的なアカウントに対してあのしっかりちゃんとしたお礼をメッセージでいただいて、あ、この二人のツイッターアカウントが人気になる理由はなんとなくわかるなっていう、
うん、
まあね、そのことを感じた、このエイプリルフールで貴重な体験をね、今回させていただいたというところで、今日はこの企業アカウントについてお話をさせていただきましたけれども、皆さんもぜひですね、来年以降、またこの4月1日のツイッターだとか、Facebook の企業のこの嘘ツイートについて注目をしてみてはいかがでしょうか。というところで、今回は終わらせていただきます。
はい、ありがとうございました。はい、ではエンディングになりますが、今日のかけらじタイムズは、メディア転換期の到来かということで、まあ、フジテレビの、まあ、間違いを放送してしまった、件とですね、あとは YouTube の祭りくじの、実態調査を配信した件という、まあ、二つの対極的な、まあ、メディアの、あり方について、まあ、ちょっと意見を交えたということになりますけれども、はい、まあ、これに関しては、そうですね、やっぱり昔に比べて、広域、広い地域にこう発信する、情報発信するこうスキルっていうのが、もともと企業、フジテレビ側は、まあ長年にわたって、そういうスキルを磨いて築き上げてきたんだけれども、まあ、以前に比べて YouTube とか、ニコニコ動画とか、ネットメディアが出てきたので、その自分だけが広域発信をしているという、その寡占状態、独占状態が薄れてきたと。で、まあちょっと焦りを感じて、いろいろ試行錯誤しているんだけれども、まあ追いついてないみたいな、なんかそういうのをちょっと個人的には感じています。で逆にその個人側、YouTube とかを使う個人の方としては、まあ、簡単に広域のエリアに情報発信することはできるんだけれども、まあ、正確性であるとか、あとはそのリスクの管理ですね。発信することによって、自分の、もしくは自分の周囲に及ぶ危険性とか、そういったものの管理は、まあ、企業に比べては未熟だし、まあ、そこは劣っているけども、逆に俊敏性であるとか、企業にできないことをできるという、まあそういったメリットもあると。まあこれらを、まあどれだけの人が、こう認識して、リスクと、 そしてできることによる効果、認識してやってるかというのが、ちょっと、まあ、ちょっと考えを巡らせてみたくなったなと。もう少しこの辺の議論もしてみたいなというふうにちょっと今回聞いてて思いました。
うん。なおかつ、YouTube の方は、今まで個人でやってる人も、うん、まあ、再生数がね、ある一定数になってくると、まあ、なんか事務所に登録したりとかっていう話になって、
うん、あ、そうですね。うん。
実際、はじめ社長とかも、事務所に入ってるというところから、まあ、まあ、タレント事務所のようなところが、まあ、代理店みたいな形になって、まあ、間の動画編集手伝うとか、
うん、
まあ、その、間にね、もしできるのであれば、まあ、リスクのあたり、リスクマネジメントの方も、うん、そういった事務所ができるようになると、
うん、
もう少しまたテレビ側に近づいていくのかなっていうのは、まだありますね。まだまだ全然その過渡期というか、
うん、
まだどんな動画が投稿されるか、みんなわかんない状態と。
うん、
っていうようなカオスな状態が続いているところではありますけれども、うん、まあそれ含めてね、今の10代20代の若者はですね、まあ、そういうちょっとドキドキするコンテンツっていったところにかなり、まあ、興味を奪われている、テレビよりも興味を奪われているような実態があるのかなというふうには思いましたね。
はい、まああの YouTube とか登場してからもう10年ぐらい経ちますけれども、まあ今後の10年でどう変わっていくのかですね、ちょっとその辺も今後ちょっと、ウォッチしていきたいなというふうに思いました。
はい。
はい。そして、後半、井戸端カオス。まあ、企業のエイプリルフールネタはどこまで浸透するのかということで、まあ、いろんな事例を挙げていただいたり、うん、あとは実態調査ですね。
はい。
の結果を紹介していただきました。で、まあ、企業のエイプリルフールのコンテンツを知っている人は7割ぐらいと。で、今年見た人は4割ぐらいということで。うん、まあ、私は、例年に比べると今年はそんなにね、モニターしてなかったんですけれども、まあ、それでもですね、うん、シャープタニタの件は、私の、まあ、耳に入ってきたという感じなので、そうすると、やっぱりその、それだけその、シャープタニタのですね、まあ、影響力っていうのはすごかったんだなと、ちょっと今、再びね、感じているところなんですが、まあ、やっぱり、僕は想像していた通りですね、くすっと笑う系が、やっぱり、支持されてるんだなと。で、さらにその、好感度に関しても、まあ、比較的ポジティブな結果があるんだなというのが、まあ、ありますけれども、まあ、今回のシャープタニタの件で新しく思ったのは、今までは、その、企業が主導でエイプリルフールネタを考えるということを、まあ、やってきたんじゃないかと思うんですけど、まあ、今回のホネスさんの案件のように、はい、個人が参加するっていうケースが今後増えていくのかもしれないなと思いました。
うん、うん。
はい。まあ、そういう風になってくると、もう少しその企業に対する親和性とか、あと好感度ももう少しと取り込めるんじゃないかなと思うので、まあ企業さんはそういったことを考えると、いいのかなというふうに思いました。はい。
うん、
ということで、まあ今日は、今回はですね、まあ、企業とか、まあ情報発信みたいなところがちょっとね、全体的にこう、そういうテーマが流れて
きたの
かね、
いつもの感じです
けれども、
はい。うん、
まあ、いつものかけらじ、通常営業のような感じでした。はい。まあ、こういった今日のテーマに関するご意見等を募集しておりますので、ぜひ、お便りフォームやツイッター、e-mail から、お送りください。ツイッターはかけらじ、e-mail はかけらじアットマーク gmail.com です。お便りフォームはかけらじラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクをしています。番組に対するご意見、ご感想、そして取り上げてほしい特集テーマなど、どしどしお送りください。はい。ということで、そうだね、エイプリルフールネタは意外と今年は、僕はGoogleのやつも知ってたんで、まあ見てたんだなと思いました。うん、なんか、この時期になると騒ぎ始めますもんね。
そうですね。
はい。まあちょっと来年も楽しみにしたいなと思います。ということで、お送りしますのは私、グリーンティーと、
ママと、
ホネストでございました。
はい。では、また次回もお楽しみに。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。